とうございます。こんにちは。今日は第3回目で、松陰の29年の人生というのは非常に目まぐるしく変わります。で、いろんなその松陰研究家の方々が松陰を評していろいろな表現でされていますけれども、その中に非常に独特な解釈をしている吉田松陰観というものがあるんですよね。で、それは岩波思想、日本思想大系という、こんな、そうですね、600ページぐらいの本でありまして、そこに法政大学の教授をされた藤田正蔵さんという方がいらっしゃるんですけど、この方のだけが特別に変わっている解釈をしてるんですね。解説の部分で読んでみますと腹が立っちゃうような解説をしてるんですよ。で、松陰は思想家であるよりもむしろ状況の人だっていう、そういう言い方をしてるんですね。ということは、その時その時によって考え方も対応も異なって、その守備一貫したものがそれほどないっていう、考え方というか解説なんですね。で、それは実は間違ってはいないんですけれども、私なんかの解釈で申し上げますと、松陰というのはもともと兵学家として出発したわけですね。ということは、戦というのは目の前に敵がいて、敵の動きに応じてこちらも変えなければいけないわけですね。で、松陰のその思想を形作ったものの原点というのはやっぱり兵学家なんですよ。で、その思考パターンと申しますか、そういう考え方がずっとその三つ子の魂ではないんですけれども、やっぱり継承されていきますよね。急に突然こう手のひら返して人柄が変わるってことはないわけですね。ある部分は必ず残りますよね。その上にその努力して自分で新たに身につけて人間としての幅が広がるとか、そういうようにこういくのなっていくのが、人間の普通の成長の姿でありますよね。ですから、そういう意味でいきますと、その松陰は状況の人、状況によっていろいろな考えが出てくるということは、それはそれで間違いはないんですけれども、ただ基本的には吉田松陰という人物は兵学家であり朱子学なんですね、根っこは。ですから、彼のその朱子学の中でも特に、朱子学というのは概念が広くなりますから、元を出すと、その松陰は政権という言葉をよく使うんですけど、いじりの最初の時言いましたよね、政権あえて追廃せんという言葉。これは孔子と孟子のことを言ってるんで、あって、こうですよね。でも、こうか。時々ね、私も気を忘れるようになって年取ってきたなと思うんですけど、こうですね。これは孔子と孟子を意味するんです。で、松陰はこっちを圧倒的に勉強します。で、今日はその話にも触れても、百聞は一見にしかずです。これも同じ講談社の学術文化なんですけど、訳した人は違う、近藤敬吾さんという方なんですけど、これ上下2巻で出てます。で、2巻になりますと、これの約 1.5 倍ぐらい、下巻の方が厚いんですよね。で、どうしてそういうアンバランスになっているかといいますと、実は上巻の方が、今日のテーマであります、獄中で、囚人と同じ仲間、囚人仲間で勉強をやりますね。で、その俳句であったり書道であったり、教わる立場でいた松陰が教わるだけでは大変申し訳ない、私も孟子については少し語れますよということで、その牢獄、野山獄の中で、その同衆の仲間、囚人仲間と勉強した部分が上巻なんです。そうすると途中で松陰は自宅に帰ることになるんですよね。で、自宅に帰っても基本的には政治犯罪人という立場は変わらないんです。ただ、それは 水戸藩の方からもその同じ下田から密航を企てた吉田松陰とそれをその後ろである程度いろんなバックアップをした佐久間正山が、同じ罰を受けてるはずなのに実態が違うと。ということは幕府の裁決というのはお互いに国元へ帰って蟄居せよという言葉で言うと同じ言葉なんです。で佐久間正山はもともと現在の長野市ですね、旧松代ですけれども、そこへ帰って豪邸に悠々と自宅で暮らしているわけです。でその訪ねてくる人ともいろいろ応接したりそういうことも、まあ、ただその松代から出られないというだけで生活には不自由のない状態になっちゃった。ところが同じ判決でありながら吉田松陰の場合は詐欺に強制送還された後自宅に返さない、野山獄というところに入れちゃうわけです。でこの野山獄というのに入りましたらその11人の先輩がいたと。で現在の刑務所と違いましてその当時 その野山獄に入っていた人は2人を除いて9人が自宅に置いといては都合が悪いという人物をその牢屋の中に入れといたわけですね。だから簡単に言うと今の言葉で言うと食事代と部屋代をその実家で負担する。だからとりあえずその部屋を借りるというそういう発想の牢屋なんですね。だけど牢屋に一旦入られますとその借牢願いっていうのを出す。牢屋を借りますよと許可してください、藩の政府に対して。そうしますと今度はその借牢の反対ですね、出国願いみたいなものを出さない限りは永遠に出られないんです。そうしますと松陰が入りました時には11人の先輩の中で長く牢屋の中に暮らしている人がいる、大深虎ノ城という人なんですけども、これはどっかに書いてあったかな、このページに、在獄49年、半世紀を超える、約半世紀ですね、大変長い牢屋の生活、まあ、それでも途中でそのギブアップをしないんですからある意味じゃ根性があるんでしょうけど、どこに書いてあったかな、まあ、いいや。でまあそういうことから人間というのはその夢とか希望とか将来の自分の人生の展望みたいなものがありませんと心がすさむわけですね。そうすると囚人仲間同士でどういう生活してたかっていうと、もうお互いにその昼間からお酒を飲んで、それからお互いの悪口を言いながら、いわゆるこういうバトルの精神的な喧嘩ばっかしてるわけですね、お互いにその罵り合うような。でそういうように心が人間というのはその自由でないとすさんできちゃう。しかも畳2畳でございます。畳2畳に同じ部屋の中にトイレが用意されてて、もうそこでずっと生活するわけですから、でこの格子の中で生活しますから、その窒息感っていうんですかね、そういうものが強くあって、今でいうストレスっていうかフラストレーションが極端に溜まった状態になりますから、当たり散らす場所がないわけですね。役人に文句言うとされますから、お互いの仲間同士で発散をするわけですから、それがどうしても何て言うんですかね、普段満たされない心の状態でありますから、お互いに文句一個するわけですね。でそんなこと言ったって我慢しなきゃダメじゃないかなんて忠告しようものなら倍返しになって帰ってきたわけですね。でそういうことがそのお互いの傷つける言葉が言葉が言葉を呼ぶというようなそういう会話になっていったということを見まして、その松陰は人間としては確かにそうなんだけれども、それは一つの牢屋の中の特殊な実態なんだけども、人間 その基本的な素質まで、曲がっちゃっているものではないんだという松陰の 人間に対する見方、人間観というのがありまして、これが有名な副動作って前回も少し触れたと思うんですけども、人間は誰でもその領地という、書院は陽明学と非常に関係が深いんで、陽明学では領地という言葉を使うんですね。誰でも良いところは一つ二つある、領地、あるいは言葉を変えて才能と言ってもいいんです。江戸時代というのは身分が固定しておりましたから、殿様の長男であって殿様を継いだ時に、能力があろうとなかろうと殿様の子は殿様なんですね。家老の子は変える、だから能力はそこに一切問わない。世襲で身分が固定ですから、だからもう生まれながらにしてその人の運命が決まっちゃう、そういうところがありました。そこに加えて職業選択の自由という今のような世の中と違いまして、生まれながらその仕事を生涯貫かなければならないということは、書院が5歳で吉田家に、杉家に生まれて吉田家に養子に入りますね。という吉田家というのは山賀流の兵学師範の文学者として毛利家に仕えていますから、もう養子に行った時点で自動的に職業は山賀流兵学者になるわけですね。そうするとまだ5歳ですから一人前ではありません。これに対してその大変なスパルタな教育が行われて、その書院もその期待に、周囲の期待に応えて19歳で独立支配になると。でこの間にあったことというのは、ものすごい読書量と大変な努力と、時々その殿様の紳士というんですけども、まあ簡単に言えばその腕試しですね、それを確か5回やってるんです。それが全部殿様が驚くほど の出来栄えなんです。でそういう意味で書院は順調に誰からの期待を裏切らない。で、外側は柔らかいんです。人当たりは柔らかいんですけど、だから外中内後の内に秘めたものは強い。それが今日の志を曲げない獄中の書院、こういう私なりのタイトルをつけて、今日その獄中生活が書院の人生にどういう意味合いがあったかと、そういうことをちょっと、突っ込んでお話をしてみたいなと、で先ほど申しましたように、この下田採決の東海の採決の結果、幕府と萩藩の対応の違いというのは、幕府は自宅蟄居ということで、いわゆる官邸なんですね。ゆるい裁き、こういうお裁きなんです。本当はもちろん法に触れることで滞在ですから、処刑されても文句言えない状態であります。でもその法廷での証言が全く嘘がなく、自分の信念に基づいた行動であって、逆にその奉行の方から調べを受けた時に、滞在を犯した罪の償いは大きいと、命を取られるという話をした時に、もとより私の行動は万死に値するものだから死を全然恐れないという、書院独特のそういう死生観というのがありまして、それが書院の場合には普通の人が恐れるように死を恐れる心とちょっと違うんですね。彼は自分の命と国家が、日本国大和人ですよね、どちらが大事かって言ったらね、日本よりも自分の命よりも国の方が大事だって、そういう答えをする人なんですよ。そういうその国に対する思い、憂国の情というのが大変大きいんですね。で国のために有用な人物たれということが書院の一つの大きなモットーだったんですね。ですからその厳しい修行にもまっすぐに立ち向かってその修行をすると。この修行の実態は自由の身であって、修行中の時だけじゃなくて、これはずっと続くんですよね。で普通でしたら牢屋に入りましたら、そこでおそらくトーンダウンするしますよね、将来の展望が開けないということで。ところがそうじゃないんです。時間ができたからもっと読書ができる。 そういうふうに逆に奮い立っちゃうんです。で618冊14ヶ月の野山国にいる間に読むわけです。これはあの表向きはそうなんですけど、この618冊を全部手当てして届けたお兄さんの存在があるわけです。2歳上のお兄さんが。でこのお兄さんという方は大変その兄弟愛の麗しい人で、書院との何て言うんですか、兄弟は大変その妹も含めてなんですけど、家族中非常にね仲のいいことな、あの大変素晴らしい家庭なんですね。だからそれはどこから来てるかというと、一つの家のずっと先祖代々の家風としてつな、あの継がれてきたんだろうと。特にあの 祖父にあたる方あたりからはその非常に家風が良くなったというように伝えられております。そこへ持ってきまして、その書院の母親はお滝さんと申します。この方が大変にその苦労を苦労と思わない明るい人だったんですね。でこの人は本当に最後に82、3歳で亡くなるんです。明治23年だったんですけど、最後はもう何て言うんですかね、ご褒美の山のような状態になるんですね。まず先週お配りした書院 の書いたその法蓮月の歌、あれが宮内庁の御物になって、それから死ぬ前の年に明治天皇の奥さんの皇后陛下から下し物を直接いただいたと。そういうようにその苦労が大変報われると。そしてその亡くなった書院自身も小四味という平民としての最高 の官位をもらえるわけですね。だからそのこの人の存在というのは非常に大きかっただろうと思われるんですね。大変もともとその豊かでない家庭でありますけれども、その全然それに対するめげない心っていうのがあったということ、それからそのみんなが暗い雰囲気の時には大変その冗談がうまくて、即興的にその雰囲気を変えるような、そういうような人だったそうであります。で、そのお兄さんというのは松陰が牢屋に入ってる間に毎日のように面会に来てた。で毎日面会に来ると松陰がメモを書いて、あるいは口頭でこの本が読みたい、この本が読みたいって毎日なんですよ。連続なんです。お兄さん大変だったろうと思うんですね。でお兄さんも実は共同責任を取らされまして、あの軽い謹慎を謹慎状態、つまり職についてたものが公の職につけないとなっちゃう、いわゆる連座をしちゃったわけですね。そういう事情がありました。それで大変その猛烈に勉強をして、これが野山国読書記というのに、全部のリストが書かれております。大変そういう意味では松陰という人は生真面目で、その几帳面だったんですね。きちんと記録をしてで、あちらこちらに修行に行ってもちゃんと日記を残しているような人でありますので、ある意味では我々にとっては松陰の研究はとてもしやすいと思うんですけれども、中身が難しすぎてこれが大変なんです。今日持ってきました本の中で、これはミネルバ商号というところで出している、吉田松陰という本なんですね。これは海原徹さんという方が書いて、現代の生存者の書院研究家ではナンバーワンです。NHK テレビなんかも時々出ます。この人の右に出る人はいません。で今回もう一度また読み直してきたんです。この1週間で読み直してきたの、やっぱりこの本が一番すごいです。で私は昭和10年代に書いた同じ書院研究家として大変高名な方の久村俊夫先生という方がいらっしゃるんですけど、この人は吉田松陰の研究で銅像ができちゃったっていうような人なんですけど、その人の本と2冊ね比べながらずっと読んできたんですよ。でもう何回読んだか分かんないんですけど、こちらの方が何ていうのかな、幅が広くその背景まで全部網羅されてるんですね。その昭和10年代に書かれたその久村さんの本は禅宗に対する研究であって、そのもっと 視野を広げた研究という点ではどうも梅原さんの方が広いように感じるんですね。一つも無駄のない文章が書かれている状態であります。で、この人の本を読みますと大体偏ってない、非常に客観的に書かれている、等身大の書院像が書かれている。でもそれでもこの人もこの本の後書きでもう数えきれないほどの書院の本を書いたけどもまだ飽き足らない、何か書き残した気持ちがどっかに残ってる。まだそういうね、書院というのはその5年や10年ちょこっと勉強した程度で極められるものじゃないということが言えると思うんですね。で、その牢屋に入って書院は全然めげないんです。で、ね、実はこういう本があります。21回申しという高い本なんですけどね、ふんだんに写真が使ってあります関係でね、これを見ると中身の思想までは分かりませんけども、書院にちなんだ関係した人物とか行った場所であるとか、それからいつ頃何歳ぐらいの時どういうことがあったかというのが大体これ網羅されてるんですよ。3000円ぐらいする本なんですけども、これはその入門編としては書院のイメージをつかむための本としては非常にいいと、ある意味ではおすすめできる本なんですけどね。ちょっと3000円ですともったいないかな、こちらが2200円ぐらいですからこっちの方が価値はあると思うんですけどね。で、この21回申しの説なんですけれども、ここに21と両方書いておきました。これ書院が自分でこじつけたかもしれないですよ。自分が言ってることは私が言うんじゃありません。それを申します。この杉の字を分解するんです。木ですね、木でパッこう書いちゃダメですね。まず木があります。これは銃です。そうですよね。で、両端にひげがありますから8です。18で、こちらの3を足します。21になる。そうですよね。これで21。じゃあ吉田はどうかというと、これも書院が考えたんですけどもね、これで11だと言ってるんです。10と1で武士の字になる。で、ここに田んぼの真ん中に10があるんです。ね、これが10だと言ってるんですよ。で、ここの外側の貝と口と吉田のこの口をこういうように書けばいいんだと。中に入れて書ける。そうすると21回になると。だから吉田も21回だし、杉も21回だと。これを自分の国のために、たまたま書院は虎次郎という名前なんですね。で、虎次郎の虎はその鵜冠の方の虎なんですけれども、その虎の属性というものは獰猛ですよね。激しい、その厳しい、その怖い、そういうことにちなんで自分の生涯で国のために尽くす激しい行為を21回やるということを神のお告げがあったというように松陰は自分で書いてるんです。それで今日お渡ししました21回申しの説というのをここに書いてあるお渡ししたわけなんです。で、これ読んでみますと、この21回申しの説は優秀録、この優秀録というのはあれです、下田からどうして密航を企てたかという、その思想的な背景、日本の国情という国の事情とか、それからペリーに対応するためヨーロッパ文明にどう対応するかという、そういうことを含めたその非常にレベルの高い、書院の中では全生涯を通じて長い方のベスト3に入る本です。一番長いのは公文用話です。これはもう前週でいうと第3巻に独立した1巻で入ってますから、その次に長いのがおそらく回顧録。どうして下田から行ったかっていうのをその記録風に書いて、それとそのこの優秀録というのは日本のその演技式の頃まで遡って、 日本はその天皇を中心としてずっと連綿として栄えてきた国なんだというそういう思想的な背景まで遡って、書いたものなんです。それでその自分の志はその列強に侵食されてアヘン戦争の二の舞になってはいかん。もともと兵学者というのは国を守るための今でいう軍隊の縮刷版ですよね。時代が違いますから軍隊とは言いませんけれども、そういう専門の仕事だったわけですから、彼は国を守るということ、転じて日本を守るということは彼の直感的に動物的な勘みたいなものが働くわけですね。で、そういうように変化に対する対応というのを繰り返した人生であったがために、先ほど申しましたように状況の人だって言ったのもそういう意味合いがあるんです。で、そこに一貫性が見にくいということがあるかもしれませんけど、実はそうじゃなくて、松陰の基本というのは基本的にはその朱子学を土台として、朱子学の上に日本独特の、水戸学と、それからその朱子学の中の、まあ何て言いますかね、発展的にちょっと形を変えた陽明学という、この2つが松陰の思想的な背景になっていると言えるわけですね。で、そのこれまずじゃあ読んでみますと、こういうように、この21回孟子の説は優秀録付録に収載、全集第2巻の87ページに入ってるんですけども、松陰が好んで、大変好んで、使ったペンネームでございます。で、我々は今黒板に書きましたこの21ということなんですけども、これは安政元年、つまり松陰が